朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は北海道生活研究室をお送りしています。新型コロナ第7波、お盆休みの影響なんでしょうか。ピークが見通せない心配な状況が続いています。まあ一時都市部で相当数が多かったんですが、ここへ来てちょっと農村部へね、今波及しているかなという傾向になってきていますので、この後も警戒を続けてください。さてそんな中で、おとといの北海道新聞にこんな記事が出ていました。手足口病3年ぶり流行、道内行動制限なし影響かという記事です。子供が夏にかかりやすい感染症、手足口病が道内で3年ぶりに流行している。道立衛生研究所によると、8月以降の1定点医療機関あたりの患者は全道で4人を超える基準、警報発令基準の5人に近い状態が続いていると。新型コロナウイルス流行に伴い感染症対策が広がり、直近2年は流行がなかったが、この夏は道を中心に全道各地で感染が増加、専門家は手洗いなどの徹底を呼びかけているということです。この手足口病はウイルスによる感染症で、口の中や手足に水疱性の発疹が出て発熱や喉の痛みがある。感染者は5歳以下が 90% 前後を占めると。大半は数日で回復するが、稀に重症化するケースもあり、強い頭痛や意識が朦朧とするなどの症状がある場合は注意が必要だということなんですね。で、この道立衛生研究所によりますと、道内では6月下旬から感染者が増え始めた。直近の今月8日から14日の1定点医療機関あたりの患者は前の週とほぼ同じ 4.81 人で、札幌、小樽、江別、岩見沢、岩内の5つの保健所管内が警報発令基準を超えているということなんですね。で、このうち小樽市保健所管内は7月中旬に1定点医療機関あたりの患者が 39.33 人に達したと。この手足口病というのは通常8月上旬頃が感染のピークなんですが、さらに増加が続いている地域もあるということで、ちょっと心配されているわけなんですよね。まあ、ここ10年ぐらい子育てをしている方は頻繁に出てきている病名なのでご存知だと思いますが、上田さんはあまり馴染みないかもしれないですね。
そんなことない、私の子供時代も
言われてました。もう手足口病って、
言われてました。
以前は割とね、ざっくりと夏風邪って言われてたんですよ。
そうなんですね。
で、夏風邪の中にこの手足口病があったり、あるいはプール熱っていうのもよく言われますよね。
プール熱も言われてましたね。
いわゆるそこで感染が広がっていくと。で、学校がやっぱりそういう意味では、学校とかね、保育園幼稚園っていうのが、感染媒介してしまうというところが悲しいかな、多いかなというふうに言われているところですね。で、実は大人への感染例もあるほか、今年は流行期が過ぎていくはずのこの時期にも多く見られているということで心配されています。で、前回の流行が2019年夏とコロナ禍前だったのもちょっと不安な要素なんですね。さて、この新聞記事もご紹介したんですが、一体どんな病気なのか、もうちょっと詳しく厚生労働省のホームページからご紹介いたします。手足口病は口の中や手足などに水疱性の発疹が出るウイルスの感染によって起こる感染症です。子供を中心に主に夏に流行します。感染症発生動向調査によりますと、例年報告数の 90% 前後を5歳以下の乳幼児が占めているということなんです。感染経路は飛沫感染、接触感染、そして排泄されたウイルスが口に入っての感染が知られています。特にこの病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。理由は子どもたち同士の生活距離が近く、濃厚な接触が生じやすい環境であることや、衛生観念がまだ発達していないことから、施設の中で手足口病の患者が発生した場合には集団感染が起こりやすいためなんですね。 また乳幼児では原因となるウイルスに感染した経験のないものの割合が高いため、感染した子どもの多くが発病します。で、今年はさらにこれに該当するのが、しばらく流行していないという要素があるわけですね、はい、感染してから3日から5日後に口の中、手のひら、足の底や足の背などに2ミリから3ミリの水疱性発疹が出ます。発熱はおよそ3分の1に見られますが、あまり高くならないことがほとんどで、高熱が続くことは通常はありません。ほとんどの発病者は数日間のうちに治る病気です。ということで、やっぱりこの手足口病についてはあまり重症化しないということが通説になってるんですけれども、しかしですよ、稀になんですけれども、髄膜炎とか小脳炎など中枢神経系の合併症のほか、心筋炎、急性弛緩性麻痺など様々な症状が出ることがあります。また手足口病の典型的な症状が見られずに重症になることもありますので、注意が必要です。かかった子どもの経過を注意深く観察して、合併症に注意をする必要があります。で、まあ、この手足口病、症状軽く済むのがほとんどというのも事実なんですが、はい、困ったことにまだ有効なワクチンがないんですね。さらにこの手足口病の発病を予防できる薬もありません。治った後でも比較的長い期間ウイルスが排泄されることがあります。また感染しても発病はせず、ウイルスを排泄している場合があります。これらのことから、発病した人だけを長期間隔離しても有効な感染対策とはならず、現実的でもありません。で、一方でこの手足口病は、発病しても軽い症状だけで治ってしまうことがほとんどであるという意味で、感染してはいけないという特別な病気ではありません。これまでほとんどの人が子どもの間にかかって免疫をつけてきたという感染症でもあります。一般的な感染対策は、接触感染を予防するために手洗いをしっかりすることと、排泄物を適切に処理すること、特に保育施設などの乳幼児の集団生活では感染を広げないために、職員と子どもたちがしっかりと手洗いをすることが大切です。特におむつを交換するときには適切に処理して、しっかりと手洗いをしてください。手洗いは流水と石鹸で十分に行ってください。またタオルの共用をしない、これも大事なポイントとなっていきます。まあ、今もお伝えしましたように、この手足口病、特効薬はありません。特別な治療方法もありません。また基本的には軽い症状の病気ですから、経過観察を含めまして症状に応じた治療となります。しかし稀に大きな症状が起こる場合があるんで、経過観察しっかりと行うということが大事です。例えばですね、高熱が出たとか、発熱が2日以上続くとか、嘔吐するとか、頭を痛がっているとか、呼びかけに応えないなどなど、これ気をつけていただきたいところ、さらにはですね、呼吸が速くて息苦しそう、ぐったりしているなどの症状が見られた場合には、すぐに医療機関を受診しましょうということで、ここでお気づきの方いらっしゃるかと思います。高熱、息苦しさ、呼吸が速い、これコロナと症状を重なることが多いんです、
はい、
これがやっぱりね、今 お医者さんにとっても、頭を悩まされる問題になっているということですね。こちら北海道新聞に記事に戻りまして、北海道科学大学で感染症看護学のご専門、秋原志保先生のお話ですが、過去2年は外出自粛などコロナ対策もあり、手足口病は流行しなかった。今年はコロナ禍前の2019年ほどの流行にはなっていないが、久しぶりに行動制限がない夏となり、感染が広がったのではないかと指摘をしているということなんです。で、予防策としては、コロナ対策で奨励されているアルコール消毒は手足口病には効きにくいとして、流水と石鹸での手洗いが大切だと強調したということなんですよね、うん、ということで、これコロナと非常に症状似てるんですけど、アルコール消毒で済ますってことも結構多くなってるかと思います。ただこれ子供に嫌がらずにですね、うん、 手洗いをする習慣、
そうですね、
せっかくやっぱりコロナ禍でついたところなんで、うん、ぜひこの手足口病という意味でもきちんと手洗いをしていく、アルコール消毒だけで済ませるんではなくて、きちんと手洗いを石鹸でやって、そしてできればマスクをして、うん、生活をするということを続けていくってことが大事なことになってくるんじゃないでしょうかね。そして重症になりそうなポイントを見逃さないというのも大きなポイントになっていきそうです。函館苫小牧など今日から新学期というところも多くあります。改めて手洗いの大切さ、家庭の中で確認していくことも必要になってくるんではないでしょうか。以上、朝耳アラカルトでした。